皆さん、こんにちは。人類学者の目です。メッシュワーク学生アシスタントの田口です。
メッシュワーク共同創業者の水上です。
はい。この番組はですね、学問としての人類学から日々の暮らしや仕事につながる実践的な人類学まで、多様で豊かな人類学の世界を紹介していくという番組になります。今回はですね、人類学の学びや社会でどう生かされる多種多様な現場を覗いてみようにということでですね、前回は、糸島のイベント、ミシワクと一緒に糸島のイベントでご一緒する松戸美穂さんと島井正人さんをゲストにお迎えしたんですけれども、今回もですね、イベントでご一緒するお二人にゲストとして来ていただいております。では、室越さんから自己紹介の方よろしくお願いします。
はい。ルトノーという屋号で、仕事させていただいております室越龍之介と申します。ルトノーでは何をしているかっていうと、主にはなんていうんですかね、人類学的リサーチのサービス提供とか、あとは、社会人向けのゼミみたいなことをやったりとか、そうですね、あとは何をしてるかな、あとはそのライティングとか、頼まれれば記事書いたりとか調べ物したりとか、そういうことをやっております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、では大家さんお願いします。
はい、合同会社こっからと、あと本屋アルゼンチンの店主をやってる大家直樹と申します。合同会社こっからはいろんな企業様の組織の相談に乗ったりとか、人材育成の相談に乗ったりとかっていう仕事をやってるんですけど、もう傍らで僕は本屋さんを今糸島で営んでおりまして、そこの店主ですよね、店主をやっています。はい、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お二人とも人類学を大学の方で少し学ばれていたっていうバックグラウンドがあるというふうに伺っているんですけれども、まずその室越さんの方、もう結構ルトノーさんの方でも人類学との関わりのある仕事をされているということで、結構早速になるんですけど、はい、その今の仕事や生活とその人類学の関わりみたいなのをちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけども。
わかりました。実は大家さんと僕先生が同じなんですよね。
そうですか。
最近分かったんですけど。はい。同門なんですよ、僕と大家さん。僕は、大分県出身なんですけれども、はい、大分県で高校を卒業した後、九州大学に入りまして、で、九州大学の比較宗教学研究室っていうところに入ったんです。で、僕あんまり人と喋ったりとか人と出かけたりとかするの好きじゃなかったので、なんていうかな、本当は哲学とかやりたかったんですけど、そしたらもうずっと一人で本ばっかり読んでいられるじゃないですか。もうずっと一人で本ばっかり読んでいたいって思って、でもなんかちょっと哲学ピンとこなかったんですよ。でも宗教学の授業がめっちゃ面白かったんです。で、宗教学でもその宗教の本読んだりとか、学説を調べたりとか、ずっと本読んでられるだろうなって言って入ったんですよ。したら大家さんと僕の先生、飯島修司先生とおっしゃる方なんですけれども、もうバリッバリのフィールドワーカーで、僕も大学2年生の時に研究室に投入されて、もうすぐフィールドワークに行かされて、でその宗教学の研究室でその方法論としての文化人類学みたいな感じで、そのもうバリッバリフィールドに出させて、人と喋ったりとか人と出かけたりとかしなきゃいけないっていう目にあって、あ、思ってたんと違うなって思いながら
一番したくなかったことを
そう一番したくなかったことをいつの間にかやってるみたいな感じになりまして、でやってみたら面白かったっていうのもありますし、やっぱりその人間を対象にするっていうのは、なんていうかな、尽きることがないというか、いくらでもできるなっていう感じになりまして、で修士課程進みたいな、博士課程進みたいなってなって、で修士論文自体は別のところ書いたんですけど、修士ぐらいからそのキューバ あのラテンアメリカのキューバっていう国をフィールドにしようと思って、うん、キューバ行ったりとか、うんうんうんうん、であのまあキューバ行って日本帰ってきてみたいな、日本でフィールドがあってみたいな感じで行ったり来たり行ったり来たりしながら過ごしていたんだけれども、結局その博士論文を書かずに、大学を出て、で大学で出るっていうか、まあ辞めてその単位取得退学をして、で単位取得退学をした後はやっぱり働かなきゃいけないようじゃないですか、世の中では21世紀の日本ではどうやらでどうやら働かなきゃいけないなって、で探してみたらね、すっごい面白いことにね、やっぱ仕事がないんですよ。あの30歳であの就職経験なしだと、その正社員としての雇用経験なしだと、そのなんていうかな、やっぱ雇ってもらえない、うん、書類が100社ぐらい出したんですけど、面接受けた、面接してもらったの1社だけで、でその1社の人もすっごい面白いからめっちゃ雇いたいんだよねって所長さんが おっしゃってくださって、でも今君を雇おうと思ってるポジションは多分君興味ないと思うんだよねって、でも君はめっちゃおもろいから別のポジションで雇いたいから、その予算を出してくれるかどうかアメリカの本社に掛け合うわって。
すごい長い
そんなことあると思って、でその人は本社の副社長、日本法人の社長だったんですけど、はいはい、でその一緒に創業した本社の社長に掛け合ったんだけど、なんか電話かかってきて、なんかダメって言われて、って言われて、でまあ就職できず、でしょうがないから地元の市役所で通訳の仕事をやり始めて、でその市役所で1年やった後に、今度はあの在外公館で外務省の職、外務省が直接雇用してるわけじゃないんですけど、外務省ので働く嘱託の仕事っていうのがあるんですよ。でその仕事で在外公館に行って、で在外公館でしばらくあの大使館で働くっていうのをやりまして、でその大使館時代っていうか、まあ、市役所に入る前から、まあ、あの博士課程の学生だった時ぐらいからずっとその大学の同級生が起業してて、でその人にずっと誘われてたんですよ、ね、でも、まあ、僕も研究やりたいからっていうことでずっと断ってたんだけれども、その人があのポッドキャストでめちゃめちゃ当てまして、
はい、
それが、
はい、
あの皆さんあのご存知 の古典ラジオっていう、はい、もうね、古典ラジオを聞かずんばビジネスパーソンにあらず
そう
あの古典ラジオですよ。
よかった、聞いてて。
もう日本中のビジネスパーソンが聞いてるというあの古典ラジオなんですけど、あれでもうすごい受けまして、で、それで資金調達もできて、お金もできたんで、ちょっと、あの僕、コロンビアでまだ任期残ってたんですけど、あの、そうそう、大使館の任期がまだ残ってたんですけど、あの帰ってこいと、ちょっと雇えるようになったから帰ってこいって言われて、で、帰ってきて仕事して。で1年半ぐらいあの働いてたんですけれども、まあ、そこで退職して、であのでこの1年退職した後どうしようかなってずっと思ってたんですよ、うん、であの、まあ、就職してもいいなとも思ってたんだけれども、その前回その100社落ちてるっていう経験もありますから、うん、ちょっとどうなんのかなと思っていて、うん、でそしたらあの幸いその古典ラジオに出させていただいてたので、まあ、いろんな人から声かけていただいて、辞めたらしいじゃないですか、これからどうするんですか、飯食いましょうよみたいな話になって、きて、であの水上さんもその時に話をあのなんて聞いてくださったお一人なんですよね、声かけてくださったお一人で、でそれでいろんな人と話すうちに、僕なんか知らんけど文化人類学の人だとみんな思ってるなって思ったんですよ、
うんうん、
僕は自分が文化人類学者だとか文化人類学の人だっていうことをあんまり言ったつもりはないんだけれども、なんかみんな僕のことを人類学の人だと扱ってくるなって思って、それは僕が古典ラジオで文化人類学の話をしたからなんですけど、はい、僕が勉強した文化人類学っていうのはこういう学問でっていう話をしたっていうのもあるんだけれども、みんな古典ラジオ聞いてるから僕を文化人類学の人だと思って扱ってくるんですよね。で文化人類学って何かできますかねみたいなことをみんな聞いてくるから、いや、って思って僕もでも僕の経験ではこういうこともできるように思えるし、こういうこともできるように思えるしって言ったら、あ、それ面白そうっすねっていう話になって、で1年間いろんな人と話すうちに、まあ、ある仕事はあのじゃあ一緒にやりましょうってなったし、その別の仕事はちょっとやっぱ難しいです、会社の倫理通らないですみたいになったりとかして、うんうんうん、まあ、通る仕事と通らない仕事がやっぱ出てくるって でもやっぱ本当は通らなかったケースでも、そのなんていうかな、人類学が出せた価値みたいなのはあるんだろうなと僕はずっと思ってて、うん、でもそれをうまくロジックを組み立てたり相手を説得したりとかすることは僕はできなかったから、実はあるんじゃないかなって思ってるっていう感じなんですよね。で、実はあるんじゃないかなって思ってるのが、まあ、今回イベントやりたいなって思った理由で、世の中には人類学を実際にそのビジネスで役立ってる方っていうのはいろいろいっぱいいらっしゃるわけで、でその人たちがどういうふうに役立ててるのかっていうのがもう少し広く知られれば、あ、自分の仕事ではこういうふうに活かせるなとか、あの自分の職場ではこれをやったらこういうふうになるんじゃないかみたいな想像が皆さんできるんじゃないかなと思って、そうするといろんな人がその人類学者とか人類学を勉強した人をに仕事を頼んだりとか雇ったりとかするっていうことが起きるんじゃないかなと思ってて、でそういうふうな人類学の価値みたいなのを信じられる人たちのなんていうかな界隈っていうか、
うんうん、
そういうなんていうかなムーブメントみたいなものができたらいいなと思って、このイベントしたらどうかなって言って、あの大家さんとメッシュワークさんにそのなんていうかなどうですかねっていうことをお話しこんなと特に根拠もないグズグズの案なんですけれどもみたいなという感じで、はい、お、あのなんていうかな僕の着想って、あのお話しさせていただいて、でそしたらもうメッシュワークさんと大家さんがもう どんどんこうやったらいいこうやったらいいっていう感じで、あのどうやら開催までこぎつけてるっていう感じですよね。はい、
いやありがとうございます。なんか肝心雑談なんですけど、はい、あのうちの母の人類学の入り口間の室越さんらしく
お
僕が大学入って人類学にハマっていったハマったって言ったら、そう、あの室越さんだって言ってました、
はい、恥ずかしい。
お母様は何で室越さんご存知だったの？
母もすごい古典ラジオファンで、
あの
我々そのなんかそのね、はい、その自分で言うのもですけど結構サイコさの自信があり吉田松陰3話組ぐらいから目をつけてた。
あ、サイコさんですね。
本当それだけなんですけど、はい。いや、ありがとうございます。はい、ちょっと開催の経緯の方まで、はい、少し入っていただいてございます。はい、ちょっと、大家さんの方にも、ちょっと人類学との、まあ、今のお仕事と人類学のこう関わりであったりとか、あとは、そうじゃなくて、本屋アルゼンチンさんのちょっと紹介な、経緯などもちょっと、はい、伺っていきたいと思うんですけど。
わかりました。いや、もうこのままずっと聞けるわと思ってたんですけど、僕の話もちょっとだけじゃあ、あれですね、僕は、2007年に社会人になっていて、で大学院に行ったのが2017年なんですよね。だから社会人大学院で九州大学に行って、で入ったのが行動システム専攻っていう、なんかもう一応心理とかあと身体からなんか人間の行動っていうものを科学していく探求していくみたいな、なんかそういう大学院に入って、じゃあ僕の先生は霊長類研究所って昔京都大学にあったですよね、
はいはいはい、
そこ出身の先生が僕の担当教員で、でいや大家さん話聞いてるともう僕じゃないですって入った後に言われて、なんで取ったんやと思いながらで、で多分今からその忙しい中で大学院でなんかアンケートとかサーベイ集めてなんかこう統計かけていくよりももっと人間自体を深く学ぶ期間にした方がいいって言われて、なので飯島先生のところに行きなさいって言われたんですよ。担当教員から言われて、で飯島先生の授業とかにずっと行って、そこで人類学と出会ったって感じですね。そうなので人類学部みたいなところに入ったわけじゃなくて、そこで飯島先生からもうボカーンと頭を殴られるようなそんな体験だったんです。で室越さん多分フィールドワークとかに結構いろいろ飯島先生とやってたんですよね。
はい、僕は飯島先生と一緒に行ったことはないんですね。僕の一個下の代から飯島先生と一緒にフィールドワークされてたんですけど、
なるほど、
僕はその前の代で飯島先生になんていうの放り出されてたので一 一緒にはしたことがない、
僕が行った時にはそこ文献をとにかく読み込むっていう都市だったんですよ。結構毎年フィールドワークの都市と文献を読み込む都市とっていうのをこう繰り返しやられますよね、先生ね、
はいはいはい、そうですね、はい、そうですね。
でそこでもう本当に哲学からもう いろんな資本主義っていうものがどういう風になってんのかみたいなところも学びつつ、後半はエスノグラフィーがどうビジネスに応用できるのかみたいなところを半年間かけてとにかく読み込むみたいなところが僕は入り口だったんですよね、
うんうん、
で社会人経験の時はずっと人事部にいたので、あの人間のこととか組織のことってある程度他のビジネスパーソンよりはなんか理解が深いって自分では思ってたんですけど、もう飯島先生の授業とか人類学に触れれば触れるほど、なんて狭い世界で人間のこと分かったつもりになってたのかっていう経験になって、なので大学院卒業した後もこの人類学っていうものはアマチュアだけれどもやっぱ触れ続けたいなと思って、どういう触れ続け方があるだろうっていう中で、ちょうど九州大学の近くって今は結構あるんですけど、当時本屋さんがなかったんですよね。日本屋さんがなくて独立系ので、敷地が僕らオフィスが300坪ぐらい、すごい田舎なんですが300坪ぐらいある田舎だったので、そこのスペースが空いてるなっていう話になり、ちょっと一回本屋さんでも建ててみるかっていうことでこう本屋さんを作ったっていう、なんかそれが本屋アルゼンチンですね。そうなので人類学とかそのビジネスとアカデミアをつなぐような役割になったらなれたらいいなって自分の体験としてもあったので、なんかそういう本をできるだけ置くようにしてるっていう感じです。
あ、なるほど。
ただそんなことすると全然売れないんですけどね、もう全然売れないんですけど映える写真を撮りに来た子たちが店内撮って帰っていくみたいなこともいっぱいありましたし目もくれられなかったっていう、ただなんかそういう、そう場があるっていうことがすごく大事だと思ったので、そういうチャレンジを会社のメンバーからも応援してもらってやってるって感じです。
なるほど。アカデミアとビジネスをつなぐ本。
そうです。なんか、そうビジネス書って比較的やっぱ僕も読んでたんです、会社員の時はずっと読んでて、
うんうんうん、
でも大学院で渡される本って日本語やのに読めない本みたいなのがやっぱたくさん手元に、一番最初にフランス哲学を飯島先生に渡されて、メルロポンティを渡されて、
あ、
もう全然進まないみたいなページが進まないぞみたいな感じから、やっぱ結構分かったつもりになってた自分っていうのを、なんかそういう本にこう遭遇することによってなんかもう一回壊せた自分があったので、ただまあいきなり本屋さんでメルロポンティ渡されたらさすがにクレーム出るなと思ったんで、もうちょっと読みやすいぐらいの本ですね。なんかそこら辺をちょっとこうラインナップとして揃えてるって感じです。
なるほど。
例えば最近売れた本ってどんなのあったんですか？
最近売れた本でいくと、古田先生の謝罪論とかですね。謝るっていうのはどういうことなのかみたいな、ビトゲンシュタインとかの専門家だと思うんですけど、とかだと、まあ比較的一般向けに書いてくれてるけれども、なんか普通にビジネス書の中だったら出てこないぐらいの、謝るって要はどういうことをやっていることなのっていう、そう、なんかそういうきっかけ、入り口になるような当たり前だと思ってるところをちょっと揺らしてくれるような本を意図的に置いてるって感じなんで、はい、最近売れたなんてそういうのですね。まあほとんど売れないんですけどね、本当に。
ただその本屋アルゼンチンさんでは、例えば今回のイベントみたいな、なんかそのイベントの主催されたりというか、そういう会場になったりとか、そういうことはあるんですか？
あ、そうです。なので本は売れないので、ちょっと変わった方を呼ぶっていうのをできるだけ大事にしてて、
うんうんうん、
初めてやったイベントが磯野真帆さんを糸島まで呼んで、はい、ただもう金もなかったんで、もう本当に白車というか、もう謝礼金も少なく、泊まる部屋も僕ん家の2階に泊まってもらってみたいなただやっぱそんなイベントの開き方すると、なんか東京でね、大きな会場で磯野さんとかやれると思うんですけど、僕らのオフィスの、まあ、自然に囲まれたところで なんかこうもうちょっと近い距離でいろんな話できるっていうのは、まあわざわざ糸島まで来るからできるっていうような環境で、今回はそういう環境で室越さんたちにも喋ってもらいたいなと思ってるんで、なんかちょっとこうバーが下がるというか、もっとリラックスした状態っていうのはなんかこう、はい、本屋アルゼンチンでは提供できるかなというふうに思って、イベントは定期的にやってますね、いろんな。
今大家さんも室越さんも東京ではなくて九州の方を拠点にされていて、で今回のイベントも、まあ、東京じゃなくて糸島の方でやるっていうことで、まあ、なんかその僕実は鳥取出身で、まあ、東京来て改めて思ったのが、まあ、こういうイベントをするときって絶対東京の方が単純に集客しやすいだろうし、リーチできる層が大きいなだろうなっていうやっぱ感覚があった中で、すごい今回糸島でされるっていうことを伺って、その何でしょう、そこをそのどうしてこうあえてこう糸島でされたのか、ないしこうお二人がどうしてこう九州を拠点に活動されてるのかみたいなところをちょっと伺っていきたいなというふうに思うんですけど、
僕は、実は、九州では立ち行かないっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、うんうんうん、東京にも拠点を持つことにしたんですよ、うんうんうんうん、で、東京でも軸足を持ってやっていこうかなと今仕事の面では思ってるんですけれども、なぜアルゼンチンさんで、なぜ糸島で、そうですね、なぜ糸島でこのイベントをやろうと思ったかというと、本屋アルゼンチンさんがあるからなんですよ。で、なぜ本屋アルゼンチンさんでやろうと思ったかっていうと、本屋アルゼンチンさんがその僕ずっとツイッターのアカウントで知ってたんですよね。で、ツイッターのアカウントでソフトな人類学本屋アルゼンチンって書かれてて、いいなって思ってたんです
ありがとうございます
わかります、私もそう思ってました、
うん、はい、いいなって思ってて、なぜそのソフトな人類学っていうのがいいなって思ったかっていうと、そのやっぱ人類学のアカデミックな人類学の最先端の理論とか、ここ10年の理論、ここ20年の理論っていうのはあるし、議論もあるし、その蓄積とかその成果みたいなのもあって、でそれはめちゃくちゃ価値があることだとは思うんだけれども、じゃあそれを突然なんていうかな、日々の仕事とか日々の生活に転用できるかとか適用できるかとか、なんていうかな、そこの考えをほぐせるかって言ったら、やっぱちょっとステップが必要になるわけですよね、でそこにやっぱ何らかの柔らかさが必要なん、そのソリッドでハードなアカデミックな知というものと、それを日々の生活に取り入れるやっぱソフトな知みたいなのがあるだろうなと思ってて、本屋アルゼンチンさんはそれをやろうとしてんのかなと思って、めっちゃいいやんって思ってた。したらみんなここに来たらいいやんって思ってたって感じですね。
なるほど、うん、
だからそう、本屋アルゼンチンさんは糸島にあるから東京にないから、はいはいはい、そら東京でやったら人は来るかもしれないけど、はい、本屋アルゼンチンないから東京出ていけないっていうことで、興味あるんやったら糸島に来たらいいやないですかって思ったんです
。なるほど、うん、
いや僕が言おうと思ってたことも ほとんど室越さんが言ってくださったんでそうですよね。いやいや、
すいません。
でもなんかこう、僕らがこう会社を糸島でやってるっていうのもあえて言うとそうなんですけど、
うんうん、
こうやっぱメインとそのもうちょっとこうマージナリティというかこう終焉的なものだから、
うんうん、
そう人類学っていうものをこうど真ん中から大事だよ大事だよって伝えるのってやっぱちょっとなんかこう自分でもそんな力量もないし、そうただなんかこう素人アマチュアだから届けられるやり方もあるし、それをなんかこう東京のど真ん中でやるというよりかは本当僻地なんですよ、これから来られる方も多いと思うんですけど、糸島の中でも一番佐賀寄りのなかなか人が来にくい無人駅ですし、 そう、そういうところでなんか杭を一本立てる、アルゼンチンっていう杭を一本立てることがなんかこうやっぱ場があるっていうところはすごく力になるなと思っていて、なんかそういうところから僕らのソフトな、そのハードなものは無理なんだけど、柔らかさっていうものを大事に、まずはみんなで一回触れてみるっていうところぐらいから、やっていけるっていうのと、単純に300坪東京で確保しようと思うと、ものすごいお金かかると思うんですけど、こんな僻地だと、ある程度場が持てるっていう。だからちょっとローカルの方がトライしやすいっていうのは絶対あるなと思ってて、いろんな実験をしやすいっていうのが。それとたまたま人類学っていう学問の特性として、終焉をすごく大事にするっていうところと、なんか結構、たまたまですけど、これもフィットしてったなと思って、だから離れてるけど、ここで人類学を学ぶっていうところに、これまでのイベントも結構な割合で東京とか、大阪とか違うエリアからわざわざ来られるっていう。だからこの移動してくるっていう体験自体も、もしかしたらすごく大事なものになってるのかもなと思って、集客どれぐらいいけるかなと僕は心配ではあったんですけど、なんかアルゼンチンの集客力を試されてるんじゃないか、室越さんにと思って、僕はビクビクしてたんですけど、それはなんとか皆さんのおかげで、
ありがとうございます。では前編はこの辺りで、後編ではですね、ゲストのお二人から見てどのような人に人類学がおすすめなのか、どのようなイベントにしていきたいかなどについて伺っていきながら、お二人が考える人類学の可能性についてさらに迫っていきたいというふうに思います。ではひとまず前編はこの辺りでありがとうございました。